おはようございます。私は聖著の絵本部講師の近藤則之です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、聖著の絵創始者谷口勝先生の著書、審判、生活と人間の再建をテキストに、私たちは運命の主人公というテーマでお話をさせていただきます。私たちは誰もが自分の思い通りの人生を歩みたいと願っていると思います。なかなか思い通りにならなかったり、困難と思える出来事に出くわしたりすると、悲観し、そのことばかりに意識がとらわれ、ネガティブな気持ちになってしまいがちです。さらに良くないことが続けば、どうせ自分はダメなんだ、などと、ますます暗い気持ちになるかもしれません。しかし、そんなに悲観する必要はありません。なぜなら、人は皆、本当は素晴らしいものを持っているからなのです。そのことを聖著の絵では、人間は神の子であると表現しています。つまり、神様と同じような素晴らしいものが誰にもあるということです。ですから、聖著の絵では、我々の本当の姿は、神の生命の現れであり、尊い存在であって、誰もが神様と同じように無限力を持っていると教えているのです。ここで本日のテキストの87ページ、まず確信、次には決意をというところを一部省略しながら朗読いたします。神は必ず諸君においてその神聖の種子がよく生育し、実を結ぶことを予想して諸君に神聖を植え付けられたのである。何よりもまず、諸君はこれを信じなければならないのである。諸君において可能なることは、諸君自身がまずできると確信したことのみである。諸君の前に横たわる障害は決して物質的条件ではないのである。すべての障害は心的なものである。できないと思う障壁、疑うという障壁、自己劣等感の障壁、優柔不断という障壁、不信、不決断、意志薄弱の障壁。核のごとき障壁を打ち破るとき、初めて神聖発言の外貨は上がるのである。朗読を終わります。このように神様は我々人間に神の子としての神なる性質、神聖を与えてくださっているのです。まずは、このことに気づいて信じることが大切です。皆さんの中には自分が神の子なんてそんなはずはないと考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし私たちは誰もがもっと良くなりたいと思ったり、こうなりたいという理想や夢を持っています。このことは自分の中にそうありたいという理想の姿があるからなのです。また、世の中で起こる嫌な事件などを見て、悲しいとか嫌だなと思ったりするのも、私たちの中に人として正しいことをすべきだ。世の中は本当はこうあってほしいといった理想の姿があり、それを基準にして捉えているからなのです。この理想の姿が神なる性質である神聖の現れだと考えると、わかりやすいのではないかと思います。私たちは自分が神の子であることに気づいたら、それを行動に移していけばいいのですが、その前に忘れてならないことは、人間の心の仕組みについてです。聖著の絵では、この世界は自分が心で思っていること、心で認めたことが現れてくると考えます。これを唯心諸言と言いますが、もし我々が悪い思いを持った場合には、悪い世界や悪い姿となって現れ、良い思いを持った場合には、良い世界や良い姿が現れるということです。このことは、自分の心が変われば、境遇が変わり、運命も変わるということですので、自分自身が運命の主人公であり、人生の主人公だということです。ところが、皆さんの中には、自分は良くなりたいと思っているのに、そうはならないことがあると おっしゃる人がいると思います。どうして自分では願っているのに実現しないことがあるのでしょうか。実は心は複雑にできていて、今はっきりと意識している心、心理学で現在意識と呼ばれる心もあれば、意識していない心、心理学で潜在意識とか無意識と呼ばれる心もあるのです。ですから、自分はこうなりたいと現在意識では思っていても、心全体の 95% 以上を占めていると言われる潜在意識でそう思っていない場合には、無意識の心の方が大きな割合を占めていますので、潜在意識の心の思いがやがて現れてきて、心で思っていることがあたかも実現しなかったかのようになるのです。最新の認知科学の研究によれば、人の行動、パフォーマンスは、その人の自己イメージや信念によって決まることが明らかになっています。つまり、自分というものをどのような存在と捉えているのか、そのことをどれだけ深く自覚し、確信しているのか、この心的なイメージによって、その人のパフォーマンスが決まるということです。我々の心の思いである信念がよりはっきりと具体的なイメージとなったものを確信と呼びますが、認知科学的な知見から言っても、私たちが人間は神の子であるということを信念とするだけではなく、さらに確信にまで高め上げ、自己イメージとすることが我々が良いパフォーマンスを発揮したり、希望する通りの人生を歩んでいくことにつながるのだということを示しているのです。それでは私たちが神の子としての信念や自己イメージを高め上げ、本来持っている能力を発揮するにはどうすればいいのでしょうか。ここで本日のテキストの109ページから110ページを一部省略しながら朗読いたします。我々は神は善であり、善が唯一の存在であり、善のみが実在であるから、悪は存在するがごとく見えようとも、実在しないのであるから、消滅するより仕方がないということを、まず知ることが必要なのである。この真理を知って、それを心に思い、言葉に出し、行に実現することが必要なのである。すなわち、真育の三号にそれを実践するのである。世の中には人間神の子の真理は頭にはよく理解できるのですけれども、生活が思うようにいかず、神の子らしくは何事も整わないのですが、これはどうしたらよろしいでしょうかと言って尋ねる人が多々あるのである。結局、実相実現のための具体的方法は、想念と言葉と行いとの三つに、神ならざることを思わず、言わず、行わざるように精進努力することが必要なのである。朗読を終わります。言葉とは、口から発する言葉だけではなく、我々の心の思いや表情などのことも意味しています。この言葉の積み重ねが、その人の雰囲気や人相や性格となり、さらには環境や運命を作っていくことになるのです。ここで自分の夢、目標を宣言することで、その夢に向かって努力を続けている一人の日本のスポーツ選手を紹介いたします。サッカーの日本代表で、イタリアのサッカーリーグ、セリエ A のインテルという世界的にトップのクラブチームで活躍する長友佑都選手です。彼はイタリアのセリエ A に移籍するときに、僕は世界一のサイドバックの選手になると宣言しました。サイドバックとは、サッカーで守備の要となるポジションの一つですが、普通なら世界一になるという目標を立てるなんて、自分にはそんなことはできっこないと考えてしまいます。しかし長友選手は、言葉に出して宣言しました。これは、目標への思いを一層強め、確信にまで高め上げると言えるのではないでしょうか。また、夢や目標を本気で抱くと、この夢の実現のためには、具体的に何をしていけばいいのか、自分のどの部分を 伸ばしていけばいいのかが分かってきますので、課題を明確にしながら努力を続けていくことができるのです。私はテレビなどで長友選手が世界一のサイドバックになるという高い目標に向かって日々努力を続けている姿を見ると、すごいなと思うとともに、自分も長友選手のように目の前のことに全力投球したいと思います。私たちがこのような思いを抱くということは、人間は皆神の子であり、その神の子としての無限力や素晴らしさを表し出して、人間としてもっと成長したいという願いを誰しもが持っていることの証だと言えるのです。ここで本日のテキストの75ページから76ページ、汝のあらゆる瞬間を人類に対する善念で満たすべしというところを一部省略しながら朗読いたします。我々の全生活を、すべての瞬間を人類に対する、しかしてすべての事物に対する善念をもって満たすということが、自分の生活を幸福に築き上げるところの秘訣であるのである。我々は時々刻々、瞬々、エンジンのガソリンが爆発して自動車が前進するように、自分の想念感情が爆発し、それが行動となって自分の運命を前進して示しつつあるのである。その想念の爆発力は、自分の想念の舵取る方向に、運命の自動車を前進して示しつつあるのである。朗読を終わります。善念とは、善なる心の思い、明るく前向きな思い、笑顔などの良き表情などのことです。この言葉というものが私たちの人生を創造するのです。しかし、今日の脳科学的な知見によれば、人間は1日に約6万回、様々な心の思いを抱くことが明らかになっていますが、今日無意識のうちに考えていることの約 95% は、昨日や一昨日考えていたことと同じような思いを抱き続けていることもあるそうです。ですから自分が日々どのような言葉を使っているのか、どのようなセルフトークを自分にかけているのかをしっかりと意識しながら生きることが大切です。さらに自分が使っている言葉を一番よく聞いているのは自分自身ですので、神の子の自覚を深め、セルフイメージを高めて素晴らしい人生を歩んでいくためには、明るく前向きな言葉を使って生きることが大切になってくるのです。ここで私の体験談を紹介いたします。聖書に触れるまでの私は、小学生の時にいじめられっ子だったこともあって、自分に対して自信がなく、劣等感でいっぱいでした。いつも下を向いているような人間で、物事がうまくいかないのは、自分の境遇のせいだと思っていました。しかし、高校2年生の時に母に勧められ、中高生を対象にした聖書の真理を学ぶ合宿形式の集いである、青少年練成会に参加したことが、その後私が信念と自己イメージを大きく変えるきっかけになったのです。ここで本日のテキストの314ページから315ページ、本当の自由人は運命の主人公でなければならぬというところを一部省略しながら朗読いたします。運命は外から働く強制的な力ではないのである。運命が外から課せられた宣告であると感じて、それが真理であるならば、人間は奴隷である。しかし個人の経験の原因は環境の中にあるのではなく、個人の心の内にあるのだということが自覚され始めたとき、人間は奴隷状態から解放され、自由人となり、民主主義的生活を実際に行い得るのである。あなたの運命の原因は、あなたの内にあるのだということができるのである。朗読を終わります。私たちはうまくいかないことが起こると、これが運命なんだ、とか、運命だから仕方がないんだと受け止めたり、どうせ環境が悪いんだなどと考え、責任転嫁をしてしまいがちです。しかし、そのように考えてしまうことが、かえって人間を運命や環境の奴隷状態に陥らせ、神の子の無限力を発揮する機会さえも奪ってしまうのです。さて、私の体験談に戻りますが、私は聖書内の教えを学んでいくうちに、人間の本当の姿は神の生命の現れであって、尊い存在であること。この世界は自分の心が展開する世界であって、心が変われば環境や運命が変わることを知りました。 さらに人間は永遠の生命を持った生き通しの霊的存在であって、無限の可能性を持っていることを知り、大いに自信を得ることができたのです。そして神の子の自覚から、何があってもすべてはうまくいくようにできているのだという確信を得ることができたのです。こうして私は、日々、三つの正しい行と書きます、三小行、つまり聖著ね独特の座禅的瞑想法の真相観を実習したり、聖著ねのお経である聖経や聖典を読んだり、親切な行いである愛行を実践することにより、神の子の自覚を深め、神の子としての高い自己イメージを持って、日々前向きな気持ちで、今を精一杯生きられるようになったのです。すると次第にいいパフォーマンスが発揮できるようになって、人生が思う通りに展開し始め、現在のように生きがいと喜びにあふれる充実した毎日を送れるようになったのです。このように私たちは、まずは自分の本当の姿が何よりも尊く、気高く、かけがえのない、素晴らしい神の子なのであって、無限の可能性を持っているということを知ることが大切です。さらに神の子の自覚をいよいよ信念にまで高め上げ、その素晴らしさを表し出していくことが、私たちが人生を幸福に歩んでいくための基礎ともなるのです。どうぞ皆様も今日から神の子としての本当の姿を自覚し、人間神の子の無限力を信じ、人生の主人公となって、明るい言葉を使いながら、今を精一杯生きてください。そうすることで、自分自身の人生がより良い方向に変わっていき、明るく楽しく喜びあふれる素晴らしい人生が必ずや展開してまいります。それでは時間がまいりましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。